チームマウンテンリーダークーです。
ファンファンチームハーモニーあかりです。
ファンファンチームハーモニーリーダーほのかです。
ファンファンチームメロディーリーダーはずきです。
ファンファンキャプテンセナです。
はい、ということで、はいはい、春分の日、今年は3月21日の木曜日だそうですけれども、
はい、
それももうすぐ近づいてきて、みんなも学校がね春休みに入りますね。
そろそろ。
あかりとかさ、だってもう、小学校
卒業、
中
学校になってな。
やめちゃう。
はい、やめちゃう。卒業しちゃうね。4月から新学期とかさ、うん、新しい出会いとかね。
そうですね。
この季節はウキウキすることが多いですし、
ワクワク、はい、
それこそ旅行とかさ、はい、桜が咲き始めるので、お花見、
うん、
ね、
いいですよ、
とかもできる ね、季節になってきましたけれども、
はい、
和歌山地域密着型アイドルグループ、ファンファンのラジオ番組、ファンファン学園放送部、今日もメンバーみんなでラジオの前の皆さんをハッピーにしちゃいますよ。
最後まで聞いてね。
この番組を通して私たちファンファンと和歌山のことをもっともっと全国の皆さんに好きになってもらえるように、メンバーみんなで一生懸命盛り上げていきましょう。
いきます。
番組では毎回ファンファンのトークと曲をたっぷりとお届けしていきます。もちろん私たちのホームグラウンド和歌山マリーナシティの最新情報やファンファンのライブ情報もお届けします。それではこれからの20分間お楽しみに。
お楽しみに。
ファンファン学園放送部、この番組は和歌山マリーナシティがお送りします。この時間は週替わりでいろいろな内容でお届けしていきますので、ラジオの前の皆さんも時には私たちと一緒に勉強したり挑戦したりしてみてくださいね。
してみてくださいね。
はい、はい、ということで今日は、
はい、
心理テストをやってみよう。
やってみよう。
やってみよう。
楽しみですか。
楽しみです、
ね、メンバー大好きですけれども、うん、心理テスト、今日もですね、うん、これから三笠書房から発刊されている眠れないほど面白い心理テストから厳選した心理テストを出題します、
はいはい、
どんなテスト結果が出るからは、あれ、
え、
どんなテスト結果が出るかはやってからのお楽しみでございます。
ドキドキしますね。
そうね、心理テストはファンファンメンバーの意外な一面を見ることができるかもしれません。結果を聞いてワイワイ盛り上がっていきましょう。
はい、
はい、心理テストなのでね、ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみてください。それではテストスタート。
スタート。
テレビドラマを見ながら笑っていた女性が、20分後には涙を流しています、
うん、あれ、
彼女はどうして泣き始めたと思いますか、
うん、
はい、今から言う A から F の中から、選んでください、
はい、
A、 テレビドラマの結末に感動した、
うん、
B、 恋人から別れを告げる電話がかかってきた、
お、
C、 友人から電話がかかってきて喧嘩をしてしまった、
うん、
D、 料理を作ろうと思い、
うん、
玉ねぎを刻んでいた。
ちょっと
E、 足の小指をタンスの角にぶつけた、
うん、
あ、これ
F、 臨時ニュースで好きなタレントが事故に遭ったことを知ったの A から F の中から選んでいただきたいと思います。皆さん決まりましたか。
決まりました、
はい、決まりました。
これは OK ですか、はい、ちょっと選択肢多いけどね、
うん、
はい、それでは A の方な感じで聞いていきたいと思います、
うんうん、
それでは A のテレビドラマの結末に感動した、
はい、
はい、セナとあかり、
何嫌な
が選びましたね、
はいはい
はい、B の恋人から別れを告げる電話がかかってきた、いません、
いません、
はい、C の友人から電話がかかってきて喧嘩をしてしまった、これもいません。D の料理を作ろうと思い玉ねぎを刻んでいた、ん、
玉ねぎ
な、ほらね、
玉ねぎ
E の足の小指をタンスの角にぶつけた、
はい、
なんでなんでなんで
なんでこれ
じゃあ最後まで行く
そうですね、
うん、
F の臨時ニュースで好きなタレントが事故に遭ったことを知った、まあまあメンバー全員手挙げたのでいませんけれども、
これあれなんですよね、
あの
これ始まる心理テストね、はいはいはい、A から F あって、うん、でなんかセナ A やなって話してたんですよ、うん、じゃあイケちゃんも、
うん、
クーも A って言ったよね、
これ答えは
知ってるんやけど、
知ってるんやけど、
セナが A って言って、じゃあクーも A なんよって言ったんよ。
そう、今日読むからほら答えは知ってるけど、
クーは知ってるけど、
やりたいから答え見る前にやったクーも A でした。
今日のはちょっとヤバいやつって
、じゃあクーと一緒なんが、
だから今日の内容がヤバいやつなんて、ちょっと
結果が
ど
う、
え、
まあまあまあ、なかなか
こういう診断ない、クーと一緒って赤にクーとしてるん
で、でもそういうなんかほら、あ、当たってるみたいな感じじゃないのよ今日は。
あ、そうなの、うん、
だからあ、よかったっ
ちゃ
よかった
か、自分の新しい一面が見れるみたいな。
そうか、ちょっと将来性がちょっと、
あ、そう、はいはい、あ、よかったよかった、すごいよ。
じゃあ行きましょうか、結果ね、はい、
そうですね、
うん、行きますね。この心理テストでですね、わかるのはどの答えを選ぶかで、あなたがバツイチになる危険度は高
い。嫌や、ほんまに嫌や、ほんまに
ね、ほら今わからへんやん、
うん、わかんない、
これからわかる、読んでいきますね。
バツイチになる可能性があるかどうか、
危険度を探れます。
だから危険度
どれぐらいあるかみたいな。笑っていた女性がその20分後には涙を流しているというシチュエーションは、離婚などの思いがけない破局を、うん、間違った、思いがけない破局を
破局しています。
涙の理由を何と答えたかによって、うん、あなたが将来バツイチになってしまう可能性と、うん、その主な原因を探ります。
本当やだこれは、
ドキドキしちゃうね。
テストの答えやっていきますね。
はい、お願いします。
A を選んだ人、テレビドラマの結末に感動した、うんうん、を選んだのはセナとアカリンでしたね、メンバーですね。これはバツイチになる危険性は、
はい、何パーかってか、
そうですよ、
あ、そういう感じですね。
それはですね、20% です。あなたがバツイチになる危険性は比較的低め、
はい、
穏やかな性格のあなただから声を荒げて夫婦喧嘩をしたりすることもないはずです、
うん、
もしあなたが離婚の危機を迎えるとしたら、家庭生活にすっかり安住しすぎていることが原因です。つい食べ過ぎてメタボ体型になったり、家ではテレビを見ながらごろ寝をして家事も手抜きばかり。
ちょっと待って、怖い。
これではどんなに心の広いパートナーでも愛が冷めてしまいます。
まだやめとこやめとこ、
ちゃんと働
こう。常に愛される夫や妻でいる努力を忘れない姿勢が大切です。セナちゃん、
だから常に愛されるってことは、うん、だから家にいてるからもうパジャマのまま行っとこうとかって、うん、
じゃなく
て、それもあかん
ってことやな。日に日に変化ですね。
ちゃんと働いて、
あかんわ。そうよ、そう、
ちゃんとスーパーも行ったり、
テレビ見ながらごろ寝したあかん。
そうやね。
頑張ろう頑張ろう。
もう当たってるやん。
ピンポンやん。ピンポン分かる
の。それではもうメンバーにはね B はいませんでしたけど、うん、リスナーさん B 選んだかもしれないので、
そうやな、
恋人から別れを告げる電話がかかってきた、うん、これはバツイチになる危険性は 60%、
うん、これあれだんだん上がっていくパターンか、
半分より多いですけれども、
上がってったらもう120%。
そうやん。やばい。
あなたがバツイチになる危険性は、うん、はっきり言ってかなり高いようです。その原因は、うん、夫婦の間での会話不足、うん、結婚後なぜかお互いに遠慮して言いたいことも言えずにいると、小さな不満がたまって大きな溝が生まれてしまいます。その溝がある日表面化して破局を迎えてしまう可能性もなきにしもあらず、どんな些細なことでも話し合うのが、うん、夫婦の理解を深め離婚を回避するポイントですということです。
ちゃんと会話をしようってことやな、
ね、言いたいこと言いましょうということです、
うん、そうですね、
はい、それでは続いて C の友人から電話がかかってきて喧嘩をしてしまった、
はい、
これはですね、バツイチになる危険性は 40%。
あ、いいことなんだな、
ね、あなたはバツイチになる可能性がないとは言えないようです、
はい、
あなたの場合離婚の原因になりやすいのは嫁と姑の関係にあります。
怖い怖い。
特に同居の場合はちょっとしたことでも意見が対立してしまい、うん、夫はどうすることもできずオロオロするばかりというまるでよくあるドラマのような展開になりそう、う
ん、
少なくとも結婚当初は親との別居を主張した方が無難です、
うん、
そうして夫婦の絆がしっかりしてからなら同居もトラブルの火種にはならないはず、
うん、
はい、
怖いね、
ね、怖いね、うん、それでは D の料理を作ろうと思い玉ねぎを刻んでいた。
玉ねぎ。
大好き玉ねぎ。バツイチになる危険性は 30%。
うん。
低くなってきて
る。低いね。
あなたが将来離婚する可能性は比較的低めです。
うん、
とはいえゼロではないので一応注意は必要。特にあなたの場合 結婚前のお互いの理解不足が主な離婚原因になりそうです、うん、生涯のパートナーになる人とあらかじめ将来の人生設計についてじっくり話し合っておかないと、例えば住まいのことや転職のことで意見が対立し、こんなはずじゃなかったと後悔することになるので気をつけてください。
うん、はい、話し合ってくださいねって ね、
うん、はい、それでは続いて E の足の小指を、あ、間違えた、
小指、
合ってる合ってるわ足の小指をタンスの角にぶつけた、
はい、
はあちゃんとほっちゃんですけれども、
これさ、もしかしたらさ、こう0とかさ、
うん、
こ
うある
やん、100からもあるかもしれん
な、
怖、うん、
いね、
さあさあ読みますよ、
はい、
バツイチになる危険性は、
はい、
ほぼゼロ。
あららら ら、
あなたが将来離婚する可能性はほとんどありません。どんなに愛し合って結婚したとはいえ、長い生活の中ではお互い相手に対して多少の不満を抱くこともあるでしょう。でもあなた自身相手を理解し、譲るべきところは譲る姿勢を忘れなければ、うん、愛情はいつまでも長続きしそうです。
あれ、
ちょっとした口論はあってもそれを通じて夫婦の理解も深まっていくはず。一人の人と最後まで添い遂げることができるでしょう。
イエイ、
いいや
ー、嬉しい、あーちゃんめっちゃ笑ってるもん
よかった。
それでは最後ね、F の臨時ニュースで好きなタレントが事故に遭ったことを知ったの診断結果は、
はい、
バツイチになる危険性は 10%。
ちっちゃ
あなたがバツイチになってしまう可能性はかなり低めです。もし万が一離婚という話になるとしたら、うん、原因はあなたが過去にこだわりすぎる点にあるのかもしれません。昔の恋人と結婚相手を心の中で比べたり、パートナーの結婚前の異性関係を調べたりしようとする傾向があります。それが夫婦の愛に亀裂を走らせるきっかけにならないとも限りませんから要注意です。
おー、なるほどね。
ということで、ありがとうございます。みんな結構低かったね、
うん、そうやな、
よかったな、
よかったよかった。
はい、ということで続いてはですね、はい、リスナーさんからお便りをいただいていますので、うん、紹介したいと思います。あかりんお願いします。
はい、木の川市からいただきました、うん、ラジオネーム紀州のたまちゃんさんからです。
ありがとうございます。
ファンファンの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
初メールです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はファンファンのみんなのお母さんくらい、いや、それ以上の年のおばさんですが、ラジオで時々皆さんの声を聞いていますよ。
ありがとうございます。
年末の番組で和歌山土産の和歌山ラングドシャが紹介されたブログを見たら、
うんうん、
近所の岸駅の写真もアップされていて嬉しかったです、
うん、
これからも皆さんでますます和歌山を盛り上げてください。
はい、
リクエストはファンファンの曲じゃない方がいいんですよね、う
ん、そんなことない
です。
ぜひワンワン
リクエストしていただきたいんですけども、
はい、
うん、それなら、うん、昨年の紅白で見て感動した、うん、
はいはい、
米津玄師さんのレモンを、うん、ぜひお願いしますとのことです。
いいですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
流行ってますもんね、米津玄師さんのレモン、
はい、ね、まあ、うん、みんな聞きたいと思うんで、あかりん曲紹介お願いします。
はい、それでは聞いていただきましょう。紀州のたまちゃんさんからのリクエストで、米津玄師さんのレモン。
楽しさーギューズメマリーナシティ、
和歌山マリーナシティの最新情報をご紹介します。北尾アナウンサーお願いします。
はい、皆さん、和歌山マリーナシティに温泉があるのはご存知ですか？和歌山マリーナシティの紀州黒潮温泉は天然温泉でロケーションも抜群です。海底1500メートル、1億年前の地層から湧き出る太古の源泉は、お肌がしっとりポカポカになるお湯で、冷え性やダイエットに効果的な温泉です。目の前にはマリーナシティのヨットハーバーと若浦の海が広がり、素晴らしい景色を眺めながらゆったりとくつろぐことができます。露天風呂や岩盤浴、海の見えるサウナもあって、身も心もリフレッシュしていただけます。また黒潮市場では恒例のマグロ祭りを開催しています。週末にはジャンボマグロの解体即売を行うほか、飲食コーナーでは寿司や丼など期間限定のマグロメニューをお楽しみいただけます。黒潮市場2階バイキングレストランゴンドワナではマグロが食べ放題ですよ。ぜひこの機会にご家族で新鮮なマグロをご堪能ください。詳しくは和歌山マリーナシティのホームページをご覧いただくか、和歌山マリーナシティインフォメーション電話 0570-0570-0570 064-354-358 までお問い合わせください。ご家族お揃いで和歌山マリーナシティへぜひお越しください。
続いてはファンファンのイベントライブ情報をお伝えします。ほっちゃんよろしく。
はい、皆さんはファンファンの10枚目のシングル桜の咲く頃この場所でを4月10日に発売するのを知ってくれていると思うんですが、うん、3月21日祝日の木曜日は田辺市のステアウェイオーシティ前田辺店さんとパビリオンシティ田辺店さんで桜の咲く頃この場所での発売記念リリースイベントを開催させていただきます。
はい、
はい、田辺市の皆さんぜひ遊びに来てください。
遊びに来てください。
そして御坊市と美浜町の皆さん、3月23日土曜日はウェイロマンシティ御坊店さんと、うん、蔦屋ウェイ美浜店さんで、はい、桜の咲く頃この場所での発売記念リリースイベントを開催させていただきます。
御坊、う
ん、
はいはい、
市と美浜町の皆さんぜひ遊びに来てください。そして今度は大阪の皆さん、3月24日日曜日は日本橋にあるソフマップ難波店さんで桜の咲く頃この場所での発売記念リリースイベントを開催させていただきます。
はい、はい、
時間などの詳しい情報は、うん、私たちの公式ホームページ、うん、ファンファン .net で検索してみてください。
そろそろお別れです。最後は私たちファンファンが4月10日に発売する記念すべき10枚目のシングルで和歌山県のシンボル和歌山城の桜をモチーフにした桜の咲く頃この場所でを聞きながらお別れしたいと思います。
はい、
それでは皆さん
また来週、来週を聞いてね。
ファンファン学園放送部、この番組は和歌山マリーナシティがお送りしました。